皆様おはようございます。今年になってから毎月の月末には旧約聖書からメッセージをさせていただいております。今回で3回目になりますが、今日は創世記から、それも族長ヤコブについてお話しさせていただきます。聖書の神はアブラハム、イサク、ヤコブの神としてご自分をモーセ、あるいはイスラエルの人にご自分を紹介されました。まあ、それだけこの3人の人物はイスラエルにとって特別な存在です。アブラハム、イサク、ヤコブ、この3人の族長は非常に大事です。で、アブラハムといいますのは今からだいたい4000年も前の人物とされていまして、もともとはカルデアと呼ばれる地、そこはバビロンが生まれた地ですが、そのカルデアの住民でしたが、神に召し出されて高齢になってからカナンの地に移住しました。アブラハムはイスラエル民族の、ルーツ、開祖とされる人物ですが、イスラエル人だけじゃなくてアラブ人の祖先でもあります。ですからユダヤ教やキリスト教だけでなくてイスラム教にとってもとっても大事な人物です。このユダヤ教、キリスト教、イスラム教というこの大きな宗教の共通した階層であります。そのアブラハムの子がイサク、孫がヤコブになります。そしてヤコブという人もアブラハムに負けず劣らずイスラエルの歴史において非常に大事な人物です。そもそもこのイスラエルという民族の名前そのものが、今日の聖書箇所にありましたようにヤコブの別名なわけですね。神様からヤコブに与えられた新しい名前がイスラエル、このヤコブの名前が民族の名前になっているわけです。ですからとても大事な人物です。またイスラエルにはユダ族やレビ族など12の部族がありますが、12部族と言われますが、そうした部族はもともとはヤコブの12人の子供たちがそれぞれ部族を作ったわけです。ですからヤコブの12人の子供が12部族になっているわけです。まあ、そういう意味で、ヤコブはアブラハムと並んでイスラエル民族の礎を作ったとても大事な人物です。ヤコブというのはとても大事な人物なんですが、まあ、しかしですね、信仰の人と呼ばれてその我が子イサクさえ神に捧げる、まあ、そういう全く信仰従順を称賛されることの多いアブラハムに対しまして、ヤコブというのはどこか、まあ、いかがわしいと言いますか、あまり褒められた人物ではないというイメージを持たれる方も少なくないと思います。ヤコブはお父さんから祝福を得るためにお兄さんのエサウに変装をしたわけです。お兄さんに化けてですね、お父さんを騙して祝福を奪い取っています。そもそもヤコブという名前はですね、押しのけるものというんですね。押しのけるもの、ですからお兄さんを押しのけて、祝福を奪ってしまおうと、まあ、こういうですね、なかなかこう名は人を表すと言いますが、あんまりいい名前じゃないわけですね。兄を騙してもですね、祝福を奪い取るというですね、こういう人物なわけです。ですから彼はお兄さんを騙し、お父さんも騙し、また今日出てきましたが、同じくヤコブと同じような狡猾な性格をしているおじのラバンというのもありますが、ラバンをも出し抜く、まあ、そういう人なんですね。ラバンを出し抜いてこのおじさんのです、財産を全部自分のものにしてしまうようなですね、そういう抜け目のなさ、まあ、よく言えば、まあ、天才的な商売人ですが、悪く言うとこうトリックスターというかですね、そういうイメージのある人物ですね。ですから、ヤコブというのはですね、パッと言うとなんでこの人がそんなに立派なのかというふうに思ってしまう人なんですね。まあ、ヤコブは商売上手という意味ではユダヤ人の典型だと言われることもしばしばあります。皆さんもご存知のようにユダヤ民族というのは非常にビジネスに長けた民族です。有名な、最も有名なのはヨーロッパ最大の大富豪と言われたロスチャイルド家というのがありますが、現在アメリカでも金融、メディア、IT 産業、まあ、こういった産業でユダヤ人の経済人の力は圧倒的だとよく言われています。 まあ生き馬の目を抜くとも言われる金融業界、投資業界で生き抜いていくためには、勝ち抜くためには、まあ、正直さだけでは足りずに相手を出し抜くようなしたたかさも必要なわけですが、まあ、そういう抜け目のないビジネスマンの典型、原型としてヤコブがイメージされるわけです。ですからヤコブというのは、なんというかですね、おじいさんのアブラハムはこう信仰の人と言われますが、このヤコブというのはこう何かですね、まあ商人というかそういうイメージの人なんですね。ですからまあ、あのアブラハムのような宗教的な経験さ、信仰よりもビジネスマンとしての才能ばかりが注目されるヤコブですが、まあ、今日の説教タイトルはヤコブの祈りです。祈り、つまり彼の宗教的な面に注目しようということですね。今日の説教箇所でヤコブは必死に神に祈っています。祈りというのは宗教的な人間にとって非常に大事なものです。宗教的な人にとって、まあ、祈りは本当にこの生活そのものであってですね、まあ、祈りの人というのはまさに宗教的な人と言っていいわけですね。私たちもクリスチャンになっていくときに、まず最初に主の祈りを覚えます。主の祈りを覚えます。祈りは呼吸のようなものでして、まあ、これなくしては生きていけない、そういう大事なものです。イエス様も大変忙しい伝道生活の中で、まあ、しかも本当にクタクタになってもいつも早起きをして熱心に祈っておられました。イエスはまさに祈りの人であったということですね。まあ、しかしですね、このヤコブですね、今日のヤコブ、創世記のこれまでの、これ、まあ、今日読んでいただいた前のヤコブの生涯を見ていきますと、驚くべきことに彼が神に祈っている場面がないんですね。神に祈らない人なんですね。これまでの人生においてヤコブは何回も大変なピンチにあっていまして、命の危険さえあったんですが、しかしそういう時にも彼は神に祈っていないんです。むしろ神様の方からいつもヤコブに呼びかけるんですね。彼は助けてくれと言わないんですが、神様が助けてくれる、神様がいつもヤコブに手を差し伸べて、ヤコブを助けてくれる、呼びかけてくれる。でヤコブも神様から呼ばれた時には、まあ、応答するわけですね。感謝もするわけですが、まあ、しかしヤコブの方からですね、神様に一生懸命祈るということはなかったわけです。まあ、この祈りの欠如、祈りがないということがこのヤコブの人生の特徴なんですね。ヤコブという人がどんな人なのかということを端的に示しているのは祈りがないということなんです。祈りの欠如であると。祈ることをしない。彼はどんな時でも自分の力で何とかしてしまう、そういうとても有能な人物です。祈る前に 何か行動して何とかしてしまう、そういう人なんです。で神様さえ交渉相手にしてしまう、まあ、そういう商売人なわけです。例えばヤコブはお父さんのイサクを騙して、またお兄さんのエサウの祝福を奪い取ったことからですね、お兄さんに恨まれて命を狙われて、夜逃げ同然にこの叔父のラバンのいるハランの地に向かっていくわけですが、その逃避行の際に神様は初めてヤコブに夢の中で語りかけます。こう言います。見よ、私はあなたと共におり、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと約束されました。ですからヤコブが祈る前に神様の方からヤコブに声をかけるわけですね。でヤコブもこの言葉にとっても感動するんですが、まあ、しかしその時に神に誓った言葉はいかにもヤコブらしいものであります。ヤコブはもし私が無事に父の家に帰ることができたならば、その時には全ての財産の10分の1をお捧げしますと誓ってるわけですね。まあ、つまり条件付きなんです。もし無事に帰れたら、その時には十一献金をしますと言ってるわけですね。まあ、理想的な信仰者であったらですね、まあ、たとえ私の身に何が起ころうと、たとえ自分の望み通りにならなくても、私は神様に信頼します、感謝しますと祈るところですが、ヤコブの場合は非常にこの現実的な、まあ、一種の取引のような祈りの誓いなわけですね。誓いであったということ、まあ、とてもこれヤコブらしいところなんですね。ヤコブはそれから後も何度もピンチに陥って、その度に神は彼に助けの手を差し伸べるわけです。そしてヤコブも神に助けられて困難な状況を次々乗り越えていくわけですね。で逆に焼け太りとも呼びたくなるほどですね、財産も家族にも恵まれていきます。その間もヤコブは ヤコブの方から神に助けを求める、祈るという場面はなかったわけです。ですからヤコブは祈らずになんとか大成功してきたわけですね。しかしそのヤコブでさえ神に必死に祈る、そういう人生最大のピンチが訪れたというのが今日の場面なんです。ヤコブが初めて祈る、そこまで追い詰められたという場面です。今日の場面はヤコブが祈らない人、ヤコブが一生懸命祈っている場面なんですね。で、今日の場面ですが、まず最初はですね、31章の51節から読んでいただきましたが、これどういう場面かと言いますと、これはですね、ヤコブとそのおじさんのラバンの間で、まあ休戦協定が結ばれたんですね。休戦協定であると。で、どういうことかと言いますと、さっき言いましたが、ヤコブは20年前にですね、お父さんイサクを騙して、本来お兄さんエサウのものである祝福を騙し取った。そのことによってお兄さんから命を狙われてしまいます。で、ハランにいるおじさんラバンのところに身を隠すわけです。しかしこのラバンというおじさんが食えない人物でありまして、ヤコブがとても頭が回る、よく働くことを見て取ると、彼を騙してですね、なるべく自分のためにですね、ただで働かせようと、なるべくこの、ですね、ヤコブを自分のためにですね、ただ働きさせようということを考えるわけですね。で、ラバンはヤコブに与えると、いろんな娘を与えるとかいろんな約束するわけですが、その報酬を何度も変えてですね、彼が財産を蓄えてですね、独立してしまう、独立してどっか行ってしまうことがないように、いろいろ画策するわけですね。しかしヤコブも負けてはいません。で、この話はもう本当キツネとタヌキの騙し合いのような話が続くわけですが、ついにはですね、このヤコブもですね、の富はおじさんのラバンを圧倒するようになるんですね。もうなんていうか、おじさんの財産の一番いいところをですね、こう何ていうか、こう非常にこう交渉でですね、自分のものにしてしまうわけですね。で、とても豊かになってしまった。で、そういった自分に対するラバンの当たりが厳しくなってきた。そのことを感じたヤコブは身の危険を感じるわけです。でも危ないということを思ってですね、それで、家族と財産を連れてラバンのもとをこう黙って何も言わずに立ち去っていこうとするんですね。で、お父さんのいるカナンの地に戻ろうとしました。で、ヤコブにはですね、このラバンは娘2人嫁がせてますので、ヤコブが黙って去っていったことを知ったラバンは、ヤコブに嫁がせた自分の娘や、あるいは財産を取り返そうとしてヤコブを追いかけていきます。それが今日の場面なんですね。しかしですね、ラバンに対しても神様が警告をしたりですね、するわけですね。そして、ラバンもこのヤコブはどうも神様が味方をしてるんだと、どうもこの男に手を出すと危ないということを思ってですね、で、手打ちを打つわけですね。手打ちをする。で、これ以上お互いに干渉しないということを決めて契約を結んだんですね。これが今日の最初の場面ですね。ですからラバンは、もうこれ以上お互いに、争いをしないということを約束をしたわけです。それが最初の今日の場面ですね。で、ヤコブはこう20年間もですね、おじさんのラバンにこき使われていたわけですが、そのラバンからようやく名実ともに解放されて、で、今やこう大家族ですね、大きな家族と大きな財産とともについに20年ぶりに故郷に錦を飾るわけです。ヤコブはこの時に奥さんが4人もいてですね、子供も11人いました。ラバンの家畜の大部分を一番いいところを自分のものにしていました。昨日まで何も持たずに兄エサウの元から逃げた20年前と比べますと、大出世ですね。とても豊かになったわけです。そしてラバンというですね、この孝子の憂い、脅威もなくなってですね、ヤコブはまさに意気揚々と故郷に戻れるはずだったんです。もうこれで何の心配もないと、やっとお父さんお母さんの待ってるところに帰れるという時にですね、しかしですね、急にヤコブは自信を失っていくわけです。今日の場面は急にヤコブは自信を失っていく、不安でいっぱいになっていくわけです。そしてついに生まれて初めて祈るわけです。必死に、もう状況としては非常にですね、何の心配もないような状況なんですが、そこで急に不安になってですね、今までしたことのないようなことをするわけですね。一生懸命神に祈るわけです。一体ヤコブに何が起きたんでしょうか。ヤコブが不安に陥ったのは、実はですね、ここで神の使い、直訳します神の天使たちなんですが、この神の天使たちと出会ってからヤコブは不安になっていくわけです。 実はヤコブは20年前に故郷から逃れる逆の方向に行くときにですね、神の天使たちを見ています、目撃しています。まあ、その時は石を枕に寝ていた時にですね、夢の中で天使たちが天にまで届くはしごを上り下りしているのを見るわけですね、目撃するわけです。その時はヤコブは、あ、天使たちは自分を守ってくれるんだと、私を守ってくれるんだということをですね、思って、まあ、一人で不安で何にもない、もう杖一本しかない自分だけど、神様がついてるんだということをですね、安心をして、勇気を出してですね、元気になってですね、波乱に向かっていくわけですね。ですから、あの20年前は天使を見てですね、お、天使が守ってくれてるんだと思ってですね、で、意気揚々と言ってきたわけですが、今回は逆なんですね。帰ってくる時にまた天使を見たんですが、今度はですね、逆に不安になってしまう。どうして不安になったかってことなんですね。まあ、それはこの天使たちが自分を守るんではなくて、むしろ自分たちを先に行かせまいと妨げている、そう感じたからです。ヤコブが見た天使たちは武器を持って威嚇する天使だった可能性があります。ヤコブからずっと後の時代、モーセの後継者のヨシュアさんという人がいます。ヨシュア記にですね、ヨシュアがカナンの地に入る、ヤコブのようにカナンの地に行く前にですね、そういった天使を見ています。ちょっとこれ開けずに結構ですが、ヨシュア記の5章13節にこうあります。さて、ヨシュアがエリコの近くにいた時、彼が目を開けてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。まあ、こういうですね、ヨシュア、モーセの後継者ヨシュアはカナの地に行くときにですね、その行く手にこの剣を持ったこの天使がいるのを見たわけですね。ヨシュアが見たこの人物は主の軍勢の将、まあ、つまり神の天使たちの中の将軍ですね、神の天使を率いる、まあ、偉い天使だったわけですが、ヤコブが見たのもおそらくこのような剣を持った天使だったんでしょうね。ヤコブは自分たちのいるところをマハナイム、これ二組の陣営という意味ですね、二組の陣営と呼びました。二組の陣営というのは、まあ、一つはヤコブたちの陣営でしょうね、もう一つは天使たちの陣営、この二組の陣営だというふうに呼んだわけです。その神様の陣営、神の天使の陣営がヤコブに脅威や恐怖を感じさせたんです。でなぜこの神の陣営がですね、ヤコブに恐怖を与えたのかということをぜひとも考えたいわけですね。でヤコブはですね、今カナンの地に向かってるんですね。カナンの地で、カナンの地というのは後の時代モーセたちが約束の地とかですね、乳と蜜の流れる地と呼んだこう肥沃な土地で、まあ、理想的な土地だわけです。理想的な土地、理想郷という意味ではエデンの園と呼んでもいいわけですね。ですからヤコブはある意味エデンの園に帰ろうとするわけですね。エデンの園っていうのはですね、人が神様と出会う、神と共に歩むところですが、ヤコブのおじいさんのアブラハムもカナンの地で神様と出会って神と共に歩んできたわけです。そういう土地に帰ろうとするわけです。でかつてヤコブはその地で、イサク、お父さんお母さんと幸せに暮らしていたわけですが、罪を犯してしまったためにそこから追放されてしまって、カナンの地から見れば東に逃れていきました。ですから ある意味でヤコブはエデンの東に行っていたわけです。エデンの東に行っていた。エデンの東からエデンに帰ろうとしたわけです。エデンの東というと、そのはるか昔にですね、同じく両親のもとから追放されてエデンの東に逃れた人物がいたわけです。誰かというと、これは人類の祖先アダムとエヴァの子供で、兄弟アベルを殺した罪によって追放されたカインですね。カインについては、それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデに住み着いたとありますね。ノデというところに行ったわけです。カインもですね、エデンの東に逃れたわけです。ヤコブもエデンの東に逃れていたわけです。実はよく似てるんです。カインというのはですね、兄弟アベルを殺してその罪によって追放されたわけですね。でヤコブもですね、お兄さんエサを殺してはいないもののですね、彼から長子の特権、お父さんからの祝福、すべてを奪ったわけです。ある意味抹殺したわけです。そしてその罪によってエデンの東に追放されたわけです。とても似てるわけですね。 ですからある意味でこのヤコブはですね、カインとも言われます。カインのようにお兄さんを、まあ、実質的に殺して、まあ、その罪によってエデンの東に行っていた。ではエデンの東からエデンに帰れるのかということなんですね。カインの場合はどうだったかというと、カインはエデンの東からエデンに決して帰ることはできませんでした。なぜならば神様はですね、その前にアダムとエバが罪を犯した時に、楽園から追放された時にですね、ケルビムと呼ばれる天使と炎の剣をエデンの東に配置したとあります。エデンの東というのは、天使がですね守っている、そこに人が入ってこないように建てるわけです。ですからエデンの東というのは神様がですね、外から人が入ってこないように天使たちをこう配置している場所なんですね。ヤコブは自分がエデンの東からエデンに帰ろうとするときにですね、自分たちが入らすまいという、そういう天使がいるのを見たわけですね。あ、自分は入れないんじゃないかと。今回は天使は自分を妨げるんだということに気づいたわけです。ヤコブはですね、分かったわけです。どうも私は歓迎されていない、神様が歓迎されていない、そう見られている。なぜヤコブが自分が神に歓迎されていないと感じたかと言いますと、それはヤコブは改めてその時に自分が神と人の前に犯してきたいろんな罪を思い出したということなんですね。特にお兄さんのことを思い出した。ヤコブは自分の罪、特にあの騙されやすく単純な兄に対して犯してきた罪、その罪を思い出して強く胸に迫ってきたわけです。でヤコブという人はこの世の事柄に通じたですね、非常に賢い頭のいい人でしたが、まあ、霊的な事柄にはちょっと鈍感なところがありました。特に自分の犯してきた罪の重さとか痛みには鈍感で、まあ、そういう罪を軽く考える嫌いがあったということがあります。まあ、そうでなければ、まあ、善良なお父さんを騙すことはできなかったわけですね。まあ、世の中には騙される方が悪い、バカだから騙されるんだというふうに本気で考える人もいるわけですが、まあ、ヤコブもひょっとするとそういう人間に近かったのかもしれません。まあ、そこまで悪人とは思いませんが、まあ、しかし自分の罪に鈍感なところがありました。神はこのような傲慢でしかも賢いヤコブをこう取り扱うためにですね、彼とそっくりな人間、彼の分身ともいえる人物を彼の前に送り出しました。まあ、それが実はおじさんのラバンなわけです。ラバンはヤコブの分身と言います。ラバンはかつてヤコブがしたことと全く同じトリックを行ってヤコブを騙すわけです。ヤコブが何をしたかというと、お兄さんエサオに化けてですね、お父さんのイサクを騙すわけですが、ラバンはですね、自分の長女のレアをですね、ヤコブが恋焦がれる次女のラケルに変装させるわけです。で、初夜のヤコブのところにこのお姉さんのレアをラケルの代わりに送り込んでいくわけです。そうやってヤコブを騙すということです。ヤコブを騙して7年間ただ働きさせるためにそういうことをしたわけです。ですからヤコブは自分が騙されて初めてですね、人を騙すってのはどういうことなのか、騙された人がどんな気持ちになるのかを身をもって経験したわけです。ですから神様はですね、ヤコブがかつてお父さんお兄さんを騙した時に何も起こらなかったんです。怒らずに逃がしたわけです。じゃあ神様はその罪のことを何と思ってなかったって、そんなことないんです。神様はヤコブを悪いのは分かっていたんだけど、まあ、この男は言っても聞かないだろうと、経験するしかないということで同じことをヤコブに経験させたわけです。お兄さんの立場になって騙されることを経験させて、こう罪とは何であるかを教えたわけです。ヤコブはまあ自分が何をしたかやっと分かったと思うんですね。まあ、しかしヤコブはヤコブなんですね。転んでも立てて起きない。ヤコブは自分の分身であるラバンを見て、ああ自分も昔はこんな人間だったなと、もうこんな生き方やめよう、もっと違う人間になろうとは思わなかったんですね。むしろ狡猾なラバンを出し抜けることにさらにパワーアップしてですね、もっと大きな策略で、ラバンに打ち勝ってしまう。そして彼の財産の一番いいところを自分のものにしてしまうわけですね。ヤコブは自分の分身を見ても自分の生き方を変えず、むしろその生き方を突き詰めていくわけです。ヤコブはお父さんイサクに勝って、お兄さんエサオにも勝って、おじさんラバンにも勝って、みんなに勝ってですね、怖いものはいないはずなんです。そして今や大きな財産、大きな家族を手に入れて、 もう本当に豊かなヤコブになったわけです。まあ、しかしそのヤコブが今やですね、かつてはこのバカにしていたお兄さん、単純なエサウのことを心から恐れています。なぜならば今や神は罪深い自分ではなくて単純だけど善良なエサウの方に立っておられると、そう感じたからです。かつて簡単に騙されると思っていたエサウのことが今では心の底から恐ろしく感じられるわけです。そこでヤコブは前もってエサウに伝令を送ります。その時にお兄さんエサウのことをご主人様と呼んでですね、自分はしもべですと、奴隷ですとへりくだるわけです。さらには今や自分には財産があるのでエサウをお兄さんに贈り物したいと言ってるわけです。まあ、しかしエサウのところから帰ってきた伝令がですね、エサウが400人もの友のものを連れてきたと聞いてパニックになっちゃうんですね。400人、ああ俺は殺されるのかと思ってしまうんですね。でその場面についてこう書いています。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けて、たとえエサウが来て1つの宿営を撃っても残り1つの宿営は逃れられようと言ったとありますね。ヤコブは自分たちのこのですね、群れを2つの陣営、つまり賄うようにしたわけですね。でヤコブはもうほとんどこれは妄想に近い状態に落ち込んでるわけです。妄想です。お兄さんのエサは自分を憎んでいる、殺しに来るんだと思ってるんです。でもこれは全然そうじゃないんです。全くそうじゃない、真実に程遠いことが後で判明します。エサは全くそんな気がないわけです。エサは弟やっと帰ってきたかっていうことで、もう昔のことなんか忘れてるわけですね。ただヤコブは恐れてる。お兄さんは俺を殺しに来るんだと思ってるわけです。でヤコブはエサウについて怪物のようなイメージを作っています。この兄貴のエサウは弟の自分や女子供でも平気で殺すだろうと思うわけです。まあ、しかし実際はエサウはそんな人でなかったわけです。ヤコブのように執念深くはない、もう20年前のことを忘れている、むしろ弟に会いたいっていう、そういう気持ちの人なんですね。でここでヤコブは自分の罪深さ、自分の冷酷さをエサウに投影してるんですね。自分は親父さえ騙すんだから、その自分の兄貴であるエサウは弟殺しを平気でやるだろうと。兄エサウは弟を殺したカインのような人間なんだと思うわけですね。しかし実際にカインのように神の御前から逃げていったのは実はヤコブの方なんですね。ヤコブの方こそお兄さんやお父さんさえ平気で騙す怪物なわけです。ですからヤコブは今自分で作った恐怖に怯えてるわけです。存在しない恐怖に怯えてるわけです。まあ、このように自分が作り上げた妄想によって強行状態に陥ったヤコブはですね、自分の罪深さに圧倒されるわけです。自分は罪深いということを初めて、思い知るわけです。そこで一生懸命神様に祈ります。まあ、困った時の神頼みに近い状態なわけですね。こういう状態になってしまった。まあ本当にトリックスターのような天才ヤコブにおいてですね、本当に驚くようなことが起きるわけですね。ヤコブはこれまでは問題が起きてもですね、神様に頼らなくても自分で何とかしてしまう、何とかしようとしてできちゃう、そういう知恵と才能のある人でした。どんな人もヤコブに勝てなかったわけです。越えられない壁はなかったわけです。まあ、しかしその天才ヤコブにも越えられない壁があったわけです。それは人ではなくて神様でした。エサウではなくて神です。神がエサウを用いて自分がカナンの地に戻るのを妨げようとしている、そう思ったわけです。そこでヤコブは必死にその神に祈ります。ヤコブはあなたは私を故郷の地に戻してくれると約束してくれたじゃないですかと、そして今まで私を助けてくれたじゃないですかと、それなのにどうして最後の最後にご自分の約束を裏切るようなことをするんですかと祈るわけです。まあ、同時にヤコブはこの神から拒絶されても仕方がない自分の罪深さも今や認めないわけにいかないわけです。まあ、そこでヤコブはとても謙虚に正直に祈ります。ヤコブは単にこの経験さを装っているんじゃなくて心の底から祈ります。私はあなたがしもべに賜った全ての恵みと誠を受けるのに足りないものですと叫びます。今までいろんな神様からの助け恵みを受けてきたけれど、自分はそれにふさわしくなかった罪深い人間だと認めているわけです。 まあ、それでも神の恵みを求めずにおられない。たとえ自分がふさわしくなくてもどうしても神の恵みを求めずにおられない。そうして祈るわけです。そしてヤコブはその恵みを受ける根拠をですね、神様ご自身の約束に求めています。神様は自分を裏切れない、嘘をつけない、だから神様は自分の約束を破れない、そのことにかけてヤコブは神様に願うわけです。ヤコブはここでですね、神様がおじいさんのアブラハムにかけて誓った約束の言葉を引用します。それはアブラハムが我が子イサクを捧げた時にですね、神様がアブラハムに与えた約束、契約の言葉です。それは、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにするという約束をしたわけです。その言葉を持ち出して、あなたはこう約束したじゃないかということを言うわけです。まあ、こうやってヤコブは全身全霊を込めて祈ります。祈るんですが、まあ、しかし祈ったからあとは神様に任せようじゃなくてですね、相変わらずヤコブはヤコブなんですね。一生懸命祈った後もですね、もう一生懸命自分の力で何とかしようとするわけですね。知恵の限りを尽くして、本当は存在しない兄エサウの脅威から自分を守るために、自分たちを守るために策略の限りを尽くします。ヤコブは贈り物構成でお兄さんヤコブを籠絡しようとして二重三重の贈り物を用意します。そしてその後に自分の家族の者たちを先に進ませました。まあ、それからですね、聖書の中でも最も有名なエピソードの一つが描かれます。それがヤボクの私におけるヤコブの格闘ですね。とても有名な場面です。そこを読みします。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの私を渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物を渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人は夜明けまで彼と格闘したとありますね。ヤコブは自分にできることは全部やってですね、お兄さんをなんとか籠絡するための策略を尽くしてですね、そしてたった一人夜の闇の中で残ったわけです。でそこでヤコブは何をしたかというと、神様への祈りを再開したわけです。ヤコブは神に祈りながら、願いながら神と戦っています。自分がカナンの地に帰ろうするのを妨げる神に対して、私を入れてくださいと願いながら、まあ、同時にその神と格闘しています。アブラハム、イサク、そして私自身へのあなたの祝福の約束を果たしてください、私を祝福してくださいと祈るわけです。まあ、ここでヤコブは果たして善人なのか悪人なのか、神の人なのか反逆者なのか、もうよく分からなくなってきます。先ほど申しましたように、ヤコブの恐れは実は存在しない、自分が勝手に作り出した恐れなんです。人殺しのお兄さんはいないわけです。ヤコブの恐れた弟も平気で殺すようなお兄さんエサウはどこにもいないわけです。ヤコブは存在しない脅威を取り除いてくださいと神に祈ってるわけです。そう考えると滑稽なことですね。滑稽なことなんですが、しかもそのヤコブの祈りは真実なわけです。彼の祝福を求める祈りの強さと粘り強さは、神すらも困惑するほどの強さを持った祈りでした。自分自身の妄想が作り出した存在しない脅威を取り除くために、神すらも困惑するような強い祈りを捧げる男、このヤコブという人物はなんと矛盾に満ちた人物でしょうか。しかもそのような自家到着に満ちたヤコブの祈り、それは神様は受け入れてヤコブを祝福したんです。それなぜか、それはヤコブが神に必死に求めたからです。神はどんなに卑劣でねじ曲がった人であっても、ご自分を必死に求める人はその人を喜んで祝福するということです。このことは私たちにも大きな教訓と励ましを与えるものです。私たちは自分自身をよく知れば知るほど、自分は神にふさわしくない、神の祝福を受けるのに値しないということをもう嫌でも思い知らされます。あれ、普段は気がつかなくても、ヤコブのようにこう人生のピンチになるとですね、そのことを思い知らされるわけです。自分の罪が招いた困難に直面するとですね、自分はなんと罪深いのかと思うわけです。それでも私たちは神に許しと祝福を求めずにいられない。しかしそうした私たちをすらも神様は受け入れて祝福するということです。私たちに必要なことは、こういう危機の時には正しくあることではなくて、むしろ正しくあることができないからこそ神を必死に求めることです。逆に一番悪いのは、自分自身、もっと言うと神様を諦めてしまうことです。神を求めることをやめてしまうことです。そうした悲劇的な決断を、残念ながらイスカリオというユダヤはしてしまいました。イエス様を裏切るという彼の罪は巨大なものでしたが、 それでも彼が神を求め続けたら、許しを求め続けたら彼は許されたでしょう。しかしユダの方から神の許しを拒否してしまったわけです。それが彼の悲劇でした。私たちはヤコブの諦めない心、自分がどんなに醜くても折れることなく神を求める心、そこを学びたいと思います。まとめになりますが、今日はイスラエル族の偉大な族長の一人、ヤコブの生涯、とりわけ彼の人生最大のピンチを、その祈りを学びました。ヤコブという人は、聖人というよりも有能なビジネスマンのような人で、必ずしも好感の持てる人物ではありませんでした。しかしそんな彼を神は選び育てます。性格的にはお兄さんエサウの方が素直で善良な人のように思いますが、神はヤコブを選んだのです。ヤコブは複雑な人間でした。一人の人間の中に善と悪が共存しているような、そういう人です。矛盾に満ちた人とも言います。しかし私たちもどこかしらヤコブのところがあります。良い人だとみんなから思われている人にも、どこかしら悪いところ、ねじ曲がったところがあります。また誰もが悪人と思っている人でも意外に善良なところがあったりします。神様はそういう複雑な私たちを受け止めてくれます。常に正しくあることができない私たちを諦めずに、私たちを導き育ててくれくださいます。ですから私たちは決して諦めてはいけない、自分を諦めてはいけないということです。自分はダメだ、自分は卑しい、こんな自分を神様は受け入れないだろうと思ってはいけないということです。ここは私たちはヤコブに見習うべきなところです。彼の人生で最初の祈りは、ありもしない脅威を除いてくださいという不思議な祈りでしたが、しかしその祈りは強く真剣なもので、神様が根負けするほどの祈りでした。この良くも悪くも貪欲な姿勢がヤコブの最大の特徴でしたが、神の祝福を求めることに関しては私たちもこのように貪欲でありたいと願うものです。お祈りします。アブラハム、イサク、ヤコブの神であられる神様、その名前を賛美いたします。今日はヤコブというとても興味深い人物の生涯と祈りを学びました。私たちにも多かれ少なかれヤコブのようなところがあります。身の程をわきまえずに神とすら交渉をすることもあります。そういう小賢しさもあります。しかし神はそのような私たちも受け入れてくださいます。ですから私たちもどんな時にも神様が離れずに、その生涯を全うできますように私たちを捉えてください。我らの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。